恵みをいただく御言葉は、第二列王記の11章13節から21節です。第二列王記の11章13節から21節、はじめに13節から16節までをお読みします。アタルヤはこの衛兵と民の声を聞いて、主の宮の民のところに行った。見ると、なんと王が定めの通りに柱のそばに立っていた。王の傍らに隊長たちやラッパ衆たちがいた。一般の人々が皆喜んでラッパを吹き鳴らしていた。アタルヤは自分の衣服を引き裂き、無本だ無本だと叫んだ。すると祭司エホヤダは部隊を委ねられた百人隊の長たちに命じていった。この女を列の間から連れ出せ。この女に従ってくる者は剣で殺せ。祭司が、この女は主の宮で殺されてはならないと言ったからである。彼らは彼女を取り押さえた。彼女が馬の出入り口を通って王宮に着くと、彼女はそこで殺された。アーメン。それではお祈りいたします。すべてを最善へと導いてくださる主よ、あなたを褒めたたえます。私たちはあなたを見舞いに数々の罪を犯し、またあなたの喜ばれないことをしてきたにもかかわらず、あなたの大きな憐れみ、許しにより、あなたのものとされ、私たちが本当に心から悔い改めてあなたに立ち返るならば、あなたは豊かに許し、憐れみを注いでくださり、罪を許して清め、聖なるものとして立たせてくださる主であることを感謝します。今日も我らはあなたから清めと命をいただきたいと願い、今この一日の始めの時をあなたの御前に差し出し、お捧げしております。主をどうぞ、この一人一人にあなたが今日も豊かな恵みを注いでくださいますように。どうか今、御言葉を語るしもべの唇を清めてください。また、これに預かる一人一人の耳を清め、通りよくし、我らともども、あなたの命なる御言葉を豊かに食べ尽くすことができますように、飲み尽くすことができますように、どうかこれからを導いてください。これからのすべてをあなたに期待して、我らの主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。いよいよこのアタルヤという女性、このイスラエルの、ね、ダビデ王家に、ね、を乗っ取って、その王座を6年の間、乗っ取って、そして身勝手に自分が女王の、ね、座に就いた、そのアタルヤはいよいよこうして殺されました。アタルヤは、ね、謀反によって、勝手にこの南ユダ王国の王座に就いたんですけども、しかし、人の血を流す者は、ね、人から血を流される、主はノアに仰せられました通りに、アタルヤはこのダビデ王家の、ね、その血筋を絶やそうと、そして自分が女王になって、もう、このイスラエルの家を、ね、ダビデの家を滅ぼして、でそれで、何かね、主の家を絶やそうとしたけれども、しかし主は遠い、そうは、ね、トイヤが下ろさないんですね。けれどもこの出来事のさらに上に、ね、主の大きな御心があるわけです。イスラエルの家に、ね、ヨシャパテ王が、政略結婚によって、ね、アハブとイゼベルの家に、ね、その娘を、ね、アハブとイゼベルの間に生まれた娘を、自分の息子に嫁がせて政略結婚させて、そうして、ね、違う血が、ね、このイスラエルの家に入って、そしてイスラエルの家が本当に悪に傾いていこうとするのを、 主が阻止したんですね。主は、北イスラエル王国のエフという、ね、新しく建てた王を通して、この南ユダ王国のその、王もう悪に傾いている王を、それを殺して、そして、まあ、一見するともう南ユダ王国ももう絶望のどん底に陥っているかのように見えるんですけど、しかし主がですね、新しいことをこの南ユダ王国にしようとされてきたわけです。アタリアは、この、ね、新しく建てられた、ね、ヨアシという王、ね、もう7歳の王様です。その子供、ね、ヨアシという王が、新しく建てられたのを見ると、ね、無本だ無本だって叫ぶんですけども、けれども結局無本によって、ね、自分が王に就いた、王座に就いた、そのようなものはもう四六時中心に平安がないんですね。裏切りによって何かものを勝ち得たと思ったら、その勝ち得たものを、ね、それは平安なものではないんです。もう裏切りによって得たものは結局呪われたものに過ぎません。ね、裏切りによって得た金銀とか、あるいは家財とか、ね、そういったもの、それは結局呪われたものに過ぎないんです。アタリアは裏切りによって自分が女王の座に就いたんですけども、しかしその座は汚れたものであり、結局このような無本によって彼女自身は、ね、滅びます。もっとも無本といっても、ね、ただこのアタリアという女が一方的に、ね、主に対して無本を犯したのであって、ね、この彼女自身がもう自分自身のその罪悪によって、ね、滅んでいくものなんです。で、ね、祭司エホヤダ、ね、彼が、この南ユダ王国を本当に正しい道に立ち返らせようと、ね、そのようにして、で、このことを起こしました。この主の宮に仕える祭司、彼が本当に南ユダ王国にもうようやく残ったこのヨアシという、ね、ダビデの血筋を、残して彼を王座に立てて、でそれでこれから南ユダ王国を立て直していこう、その志をこの祭司エホヤダは持っておりました。で彼はこの女が、のこのことこの主の宮に来て、でそれで無本だ無本だって叫んでいるのを、それを見て、この女を列の間から連れ出せ、でこの女は、ね、主の宮で殺されてはならない、ね、主の宮をこの汚れた者の血で汚してはならないということで、この女を、ね、取り押さえて引きずり出して、で馬の出入り口を通って、ね、王宮に着くと、彼女はそこで殺された、ね、16節にあります。で、まあ、王宮のその正門というよりも、ね、馬の出入り口を通って、ね、そこから入って、そこでこのイスラエルに悪どいことを企てた女は、ね、殺されました。でまだですね、この新しく建てられた王ヨアシはこの時7歳です、ね、まだ、王として治めるその能力はありませんので、この祭司エホヤダが、ね、それに代わって、彼が、ね、正しく王として治められる年になるまでエホヤダが、まあ、その政権を取る、まあ、代理に、取ることになりました。しかし王はあくまでヨアシです。で、17節以降をお読みします。エホヤダは主と王と民との間で主の民となるという契約を結び、王と民との間でも契約を結んだ。一般の人々は皆バールの宮に行ってそれを取り壊し、その祭壇とその像を徹底的に打ち砕き、バールの祭司マタンを祭壇の前で殺した。祭司エホヤダは主の宮の管理を定めた。彼は百人隊の長たち、狩人、近衛兵たちとすべての一般の人々を率いた。彼らは王を主の宮から連れ下り、近衛兵の門を通って王宮に入った。彼は王を王座につけた。一般の人々は皆喜び、この町は平穏であった。彼らはアタリアを王宮で剣にかけて殺したからである。ヨアシは7歳で王となった。アメン。で、本当にエホヤダという祭司は本当に素晴らしいことをしました。彼は、 まあ、この何歳の、王様、ね、彼に、ね、主と王と民との間で主の民となる、ね、エホバの民となるという契約を結びました。そしてさらにエホヤダは、ね、王と民との間にも契約を結ばせました。こうして、ね、再びダビデのその血筋の者が王座として立てられて、そしてこの一般の人々はバールの宮をこれ破壊しました。その祭司を打ち殺し、そして、これから主エホバの民として彼らは、ね、自分たちは生きていくのだ、ね、その契約をこの祭司エホヤダのその進めの前に立てて、そして平穏が戻ってきました。この町は、ね、平穏であった、ね、20節には、ね、彼らはアタウリアを王宮で剣にかけて殺したからである、ね、平穏がようやく戻ってきました。アタウリアが、ね、女王だった時はもう平穏ではなかったんですね。本当に国の中に不正がはびこって、また不貧困やまた汚れやこういった偶像礼拝がはびこっておりました。まさしく肉の実ですね。公職、汚れ、偶像礼拝、これらは肉の実です。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、ね、平安が、ね、戻ってきました。主の定めに従ってもう以前の悪の道を立って、ね、もう以前の呪われた道を断ち切っていこう、そして主に従って主を恐れ敬っていこうするならば平安が戻ってくるんです。そして再び、ね、栄えが戻ってくるんです。こうして、ね、エホヤダはこのようにして、ヨアシュという、ね、王様を、ね、何歳の時に王様として立てて、そして、まあこれから主の宮、ね、主と共に主の民として生きていこう。このことが、ね、新しい、生活が始まろうとしておりました。でちなみにですね、このイスラエルの、ダビデの家を、滅ぼそうとしたこの女アタウリア、彼女の名前はですね、意味は揺さぶるとか取り去る、あるいは神が苦しめるという意味がこのアタウリアという女の名前の意味になります、ね、揺さぶるあるいは取り去る。でまさしくですね、このイスラエル王国を、南ユダ王国を、ね、揺さぶったわけですね。もう偶像礼拝に傾いて、でそれで、ね、アホとイゼベルの、血が混じった王たち、王が、ね、本当にその母やまた父に、従って、もうどんどん偶像礼拝、主に反逆する形で、ね、傾いていく。その南ユダ王国をまさしく、ね、主は揺さぶる器としてこの女を、ね、まあ、立てたわけですね。このアタリアとすればもう自分が王女でありたい、ね、自分の息子が、ね、せっかく王であったのにそれが殺された、でそれでもうこの自分の身を守るために、あるいは自分が王になりたいがゆえにあのダビデの血筋の者たちを、ね、殺そうとした、もうまさに主が揺さぶったんですね。しかしこのアタリアもまた偶像礼拝をするその王の子供たちもみんなすべてこのようにして全部洗い流されました。取り去られました。そしてこのヨアシュ、確かにヨアシュにもですね、アハブ、イゼベルの血は混じってはおります。しかしダビデの子孫ではあります。このヨアシュをもうまた右も左もわきまえない、赤ちゃんの時からこの主の宮の中にかくまって6年間この主の宮でヨアシュは養われました。でこのヨアシュというこの幼子の王の名前の意味は神は与えたという意味です。ヨアシュ、神は与えたという意味です。ですからまさしく神様がこのもう以前の邪悪な考えに染まった王たちはもう全部洗い去って取り去って、もう主が与えてくださった、本当に何かノアの時代を思い起こします。ノアの時代においても主が降りてきてくださって、ね、もうこの邪悪に汚れてしまった世代を洗い流して全く新しいノアから続く命たちを与えてくださった、ね、そのように見えます。まあ、ちなみに、この素晴らしいことをした祭司エホヤダ、ね、エホヤダの名前、ね、エホという、とヤダ、 やだ、聞いたことありますね。知る、という意味です。エホヤダ、これは、主は知っていた、という意味です。主は本当に全てのことをご存知です。そしてこの南ユダ王国、ダビデの血筋を、が汚れに染まっていくことを神様は阻止して、そして新しい、もう主の宮で育てられたこのヨアシという、子供を、彼を王に立てて、南ユダ王国を一新、刷新して、そしてこれから、していこう。主は、そのように、御心に留められたわけですね。まあ、こうして南ユダ王国が新しく改まっていくことを主は望まれました。けれども残念なことに、このヨアシはこの祭司エホヤダが生きている間は正しく歩んでいたんですけども、しかしエホヤダが死んだ後悪に染まってしまうんです。主の宮で備え、せっかく6歳まで育てられた、そして本当に主がこれから新しくこのイスラエル王国、南ユダ王国を、立て上げようとしていかれるんですけど、しかし人の側がですね、主に聞き従わない、主に背くということであるならば、本当にその王国は廃れていってしまいます。まさしくノアの時代も、本当に主があの大洪水によって地を洗い流して、そして全く新しい主に聞き従う、このノアとその子供たちを通して新しい世代が始まらせようとしたんですけど、しかしもう早速ノアの子供の代から、もうノアも、あの洪水の後にもう早速、ブドウ畑を作ってお酒を飲んで酔っ払って自分の息子を呪うと、そういったことを、早速はびこさらせてしまいました。人はですね、心の内には結局、汚れがあるんです。義人はいない、一人もいない、言われている通りです。すぐですね、もう悪に傾いてしまう心があるんです。もうここだから私たちは本当に常日頃心を見張って、主の御前に仕える志をいつも、立てていくべきなんです。このヨアシュ、全く新しい世代を、主は打ち立てて、本当にこの主の家が、このダビデの王家が、これから、心を改めて、立ち返っていくかと主は待ち望んで、本当に新しいブドウを植えたかのように見えたんですが、しかしあいにく実ってしまったのは酸っぱいブドウでした。本当に人類はことごとく主が、期待して、新しくして、もうすべて全く良いものが植えられて育って、これから良い実がなっていくものと期待して、主は新しいことをされたのに、ことごとく人間の側が実らせたものは酸っぱいブドウでした。イザヤ書に書いてあります通りです。本当にノアの時代においても、またこの第二列王記の11章の時代においても、人の側が本当に主のなされたあらゆるお膳立て、それをことごとくひっくり返してしまう、そのようなことをしてきました。冒頭でお読みしましたのは、イエス様がエルサレムを見て嘆いた場面ですね。ルカの福音書の13章の、34節からのところに、イエス様がこのエルサレムを見て嘆かれた場面があります。本当にこのエルサレムは何度行くたび主を裏切ってきたことか、本当にイエス様はこれを何度も何度も救おうとしたんです。ルカ13章の34節から、35節まで。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者。私は、メンドリがヒナを翼の下にかばうように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのに、あなた方はそれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。私はあなた方に言います。祝福あれ、主の御名によって来られる方に、とあなた方の言う時が来るまでは、あなた方は決して私を見ることができません。アメン。このエルサレムの中に、確かにね、このエルサレムは歴史上、幾度も主 主エホバを裏切ってきました。けれどもこのエルサレムの中に、ね、確かに主に聞き従う民は少数ながら、ね、残されておりました。エルサレム確かに主の預言者たちを殺してきました。またこの誠の油注がれたお方イエス様をも、ね、このエルサレムの都の人々はこぞって殺そうとしました。そしてイエス様を都の外に引きずり出してそこで十字架につけてしまいました。けれどもエルサレムの中には残された人々もまたおりました。エルサレムの中に、ね、本当にこの、ね、祝福あれ主の御名によって来られる方に、ね、そのように言ってそして救われた人々の中にはおります、ね、現在もまた、ね、エルサレム本当にもう千年以上もの時を経て再びエルサレムという国は建国されました。しかしあいにくまだこのイスラエルの人々はイエス様をメシアとして公に受け入れておりません。けれども、ね、やがて来るんですね。そして今もイスラエルの中にはイエス様をメシアとして迎え入れた人々メシアニック人はおります、ね、本当にこの終わりの時代主が何かを、ね、起こされるんですね。今この、ね、本当に東の国日本においてこの主の養いを受けている皆さんもまたね中国の生徒たちもおりますね。中国の生徒たちは本当にエルサレムにイスラエルに再び福音を取り戻そうその働きをしております。主は確かに新しいことを起こされます。人は確かに主を、ね、行くたびを裏切ってきました。イエス様も、ね、このようにして嘆きました。そしてエルサレムは確かにイエスキリストを十字架にかけて殺すんですけどしかし残された人々はおります、ね、この南ユダ王国の歴史の中においてもこれから本当に悪に傾いていってしまう歴史が確かに流れていきます。しかしその遥か向こうにイエス・キリストが、ね、誕生されてそしてさらに遥か向こうに主のために加えられた皆さんがおりそしてさらには主がこの全地を、ね、すべ収める永遠の、ね、時が来ます。私たちはそれを望み見て本当に主が確かにあらゆる良き御旨を働かせてそして私たちを、ね、養ってくださりまた私たちをこのイエス・キリストにある永遠と導いてくださることを期待してこの終わりの時代を主にあって過ごしていく皆さんでありますようにイエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、私たちは幾度あなたを裏切ってきて、そして本当にあなたがその都度その都度最善へと導いて、立て上げて、これから新しい生活をして、もう以前のものは捨て去るのだよと、そのようにして進められたにもかかわらず、それでもなお幾度あなたを裏切ってきたことでしょうか。主よ、本当に私たちは、このような肉の心、罪の心、これらもう自分の中から破棄して、それを投げ合って、そしてただ、イエス様、あなたのその尊き贖い、それを大切に握りしめて、あなたの道に歩むものでありたいです。主よ、どうぞあなたが一人一人のうちに新しき心を与えてくださり、そしてそれをキープし続けて、その正しき道に、あなたの聖なる道に歩み続けるという、主よ、その歩み続けの力を一人一人、我らに与えてください。そしてあなたの道から右にも左にもそれることなく、ただ祝福と、幸いな王道を歩んでいくものでありますように本当にこの南ユダ王国このイスラエルの民のそのあなたを幾度裏切ってあなたのその期待を台無しにしてきたかその歴史を見るに本当に私たち自身も身に詰まされます。どうか我らを憐れみ清め揺るがない霊主に仕えるというこの揺るがない霊をますます私たちのうちに確固として強め新しくしてくださいますようによろしくお願いいたします。そして私たち自身がまずこの主の道に歩むという決断これをしっかりと保ちつつ歩んでいくものでありますようにどうか助け導いてください。今日あなたからいただきましたこの祝福の御言葉あなたのこの悟しの言葉あなたのその見教えに感謝して私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。 アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。 人は限りなく悪を行うものです。自分の欲に目がくらんで一回悪を行った人は限りなく自分が行った悪、それを完成してしまいます。主よ、これが本当に罪にもろく弱い人のなす技なのです。主よ、王座に目がくらんで自分の身内までも容赦なく殺す、この本当に人の心を全部抹殺されたような、そのような主よ、アダリアンです。主よ、私たちの中から自分のために、自分さえ良ければと、主よ、本当に神と人の前で罪を平気で犯す、その罪のつもりが誰にでもあります。主よ、あなたが許してください。日頃の悪を積み重ねていくと、主よ、大きな悪を行う時もためらいもなくこのように悪を行ってしまうということが結論としてわかります。だから主よ、常日頃私たちは小さな罪に自分が陥ったとしても、陥った罪、それを心を本当に痛み、そして主の前で重ねることなく悔いて、そして許していただき、改めてその罪から離れることができますように、イエス様、あなたが助けてください。日頃の小さな罪が重ね重ね、このような罪を躊躇せずに犯してしまうということをしっかりと覚えて、常日頃から罪を犯さないことに心を努めることができますように。そして罪を犯したならば、どんなに小さな罪でも本当に心の引っかかりと苦しみがあり、そこから離れなければならない、主よ、その感覚をあなたが私たちに与えてください。私たちにこの本当に神と人の前で犯すその癖づいた罪、それをほっとく、その性質をあなたが取り除いてください。日頃から悔いて改めて、悔いて改めて、さらなる罪に対しても主よ、すぐに気づき悔いて改める私たちでありますように、主よ、あなたが助けてください。常日頃アダリアが本当に罪を犯しており、その罪を飲み食いしており、それに濃い太って罪に対する感覚がなく、自分さえ良ければという感覚だけが優れており、結局このようなことを知ってしまいました。主よ、あなたがこの出来事を通して私たちに常日頃の罪を主の前に悔い改め、罪の性質が自分に長くとどまり、もはや罪を飲み食いしても感覚がないものになってはならないと、主よ、あなたが教えてくださっていることを感謝いたします。人はこのような罪を犯して、そして自分さえ良ければと働いているとき、主よ、あなたはこのアハブ王とイゼベルによって本当に罪が染み込んだこのアハブ系の人々を、主よ、この女の手を通して罪を知っている人々を全部殺すということをあなたは許しておられました。主よ、悪人が殺されること、そして悪をこれから本当にはびこらせる者が悪人によって殺されるとき、主よ、あなたは助けない主であることを私たちは知っています。主よ、私たちも同様、自分が悪人、そして自分が悪を恐れない、そして悪を、それを自分さえ良ければと私たちがそれを犯していくとするならば、主よ、あなたも私たちを助けない主であることをしっかりと覚えて、イエス・キリストにあって常日頃の罪を悔いて改めて罪から離れ、そして主を恐れ敬う生き方をしていくことができますように、イエス様、あなたが助けてください。今日のこの本当に7年間旅での家から王座が離れたこと、 最もむごい者がそこにいて、そしてそのイスラエルを治めたということを主よ、私たちは見ました。私たちの本当に王者にも良くない者が座り、そして私たちを治めることがありませんように、主よ、あなたをいつもしっかりと私たちの王者に、主よ、私たちは入れて、そしてあなたに仕える私たちでありますように。主よ、あなたが私たちに来てください。そしてあなたが私たちの王になってください。私たちの主となって、常日頃私たちを養ってくださり、そしてイエス・キリストにあって惑えて歩むことができますように、主よ、あなたがそのすべてを整えてください。恵みによって神の恵みを歩むことができますように、今日もあなたが私たちをその滴り落ちる血潮で清めてくださり、神と人の前で犯したそのすべての罪を許してください。罪許されて主に栄光を捧げる栄光の主力として歩むことができますように、主が私たちを捉え整え祝福してくださることを感謝して、血潮をもって私たちを清めてくださったイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。